リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になるトップ10を選び、皆様にお届けしています。さらにその10個のニュースの中から1つをピックアップし、代表取締役サム・タク氏に深読みしてもらいます。サム社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年3月8日から14日のニュースの中から財務部が注目した10個の記事を取り上げたいと思います。では第10位は、
トランプの入国制限の発言を警戒か、ニューヨークダウ大幅安という記事です。
はい、
はい、トランプ大統領が新型コロナウイルスの拡大を阻止するために、欧州からの入国制限を発表したことを受けましてですね、ダウが大幅に下落したということで、2352ドル下がって、2万1200ドルになったんですよね。
はい、
これ下落率でいうと約 10% 下がったということで、でこの幅っていうのはブラックマンデー以来の大きな下げ幅、ブラックマンデーの時は 22% 下がったんですけども、それ以外の下げ幅だという内容でした、
はい、ありがとうございました、
はい、
続きまして第9位は、
アメリカに続いて日本の株も下落、日経平均2万円割れです。
はい、
東京の株式市場もですね、もう日経平均が下がってきてます。で、その時は1050円下がって1万9698円になったという記事が9日の株価ということで出たんですけども、私の今収録している現在ではもう1万7000台になってますけども、このコロナウイルスによる、景気減速の懸念と、あと原油安というちょっと新しい要素と、あと、円高も絡んで出てきて、金融株とか原油関連株も全面的に安くなっていると、ということで、世界的にこういった状況になってきてますね。
はい、ありがとうございました、
はい、
続きまして第8位は、
円高騰103円台半ば、3年4ヶ月ぶりという記事です。
はい、
これもですね、3月9日の日にですね、大幅に円が上昇しまして、この日本当に同時に株安になってるんですけども、103円台前半ということになりました。これはもう2016年の11月以来の高値ということでですね、景気への先行き不安がね、さらに高まっているという状況ですね。はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
続きまして第7位は、
株安円高に緊急会議、財務省日銀金融庁という記事です。
はい、
はい、この新型コロナウイルスの感染に伴う円高と株安が同時に来ているんですけども、これに対して、その9日の大きく為替が動いた、株価が下がったその日の午後にですね、政府と日銀が緊急会合を開いたんですね、状況を見極めながらも必要な対策を迅速に取るよということをもう財務省の方も発表してまして、オールジャパンで、国難を乗り切ろうという対応がこの時なされています。
はい、ありがとうございました。続きまして第6位は、
GDP 失速4ヶ月連続マイナスという記事です。
はい、
GDP ですね、国内総生産の今年の1月の数字が出たんですね。でそれが去年よりもマイナス 0.9% で、これは4ヶ月連続マイナスなんですが、これはこの後コロナが本格的に2月3月ってこう出てきているので、GDP のマイナスはまだ続きそうだなという、そういった見通しの記事ですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第5位は、
楽天市場の送料問題昇級し、コロナの影響もという記事ですね。
はい、
はい、以前も、このニュースで取り上げましたけども、通販サイトの楽天市場というショップがあるんですけども、これを運営する楽天の方が一定金額以上の購入代金を送料込みとするという制度を出したんですね、これは一般のユーザーからしてみたら分かりやすいと、使いやすいということで、サービスを広げようっていう面 一面もあるんですけど、
うん、
逆にその出品している側からしてみると送料のコストを負担させられるということでとてもこう反発食らってたんですね、
うん、
でこれは公取つまり、公正取引委員会の方が優越的な地位を乱用していると、楽天が優越的強い立場を乱用している、中小企業というか出店者をいじめているというような目線からいろいろこうチェックが入っていたんですけども、
うん、
これが楽天がですねこれを導入を延期しますということで、まあ、この、公正取引委員会が東京地裁に緊急停止命令の申し立てをしていたのを取り下げたという内容なんですね、
うんうん、
まあ、実際これにはですねこのコロナもちょっと影響しているようで非常にこう店舗そのものが本業がもう打撃を受けているということを配慮して、うん、これはちょっとこれはまずいということでですね、1店舗3980円以上のものを一律いくらするっていう、そういったそのものの制度をですね、延期にしたという記事でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第4位は
東京五輪の開催延期、トランプ大統領発言という記事です。
はい、
これトランプ大統領がですね、夏の東京オリンピックを1年延期すべきだという認識を示したということなんですね。
うん、
まあこれは決定権はそもそも IOC 国際オリンピック委員会が決めることなので、まあ大統領はどうこういう話じゃないんですけども、
うん、
まあ WHO ですね、世界保健機構がまあ、世界的な大流行であると、まあ、パンデミックという言葉をまあ宣言したことでですね、
うん、
まあその IOC のバッハ会長もまあ今後の動きを見守るというまあ発言もあったんですが、まあ、アメリカの大統領がこの開催時期について触れたってことは影響もありますし、ちょっと気になるなという内容ですね。
はい、ありがとうございました。はい、ではこれよりトップ3に入ります。第3位は
子育て世代に現金支給など政府が緊急経済対策を検討という記事です。
はい、
政府はですね新型コロナウイルスの感染拡大で景気減速してるんですけども、
うん、
来月4月に緊急経済対策を取りまとめるということでその検討に入りました。
うん、
で具体的には臨時休校などで影響を出ている子育て世代の方たちですね、
うん、
その方々に現金を、まあ、月に1万なのか2万なのか、まあ、現金を渡すという案が出てます。
うん、
まあ、ちょっと経済的に見ると現金を渡したところで経済が良くなるという話はあまりないんですが、
うん、
まあまあ、そのマイナスを補うという程度の意味にはなるとは思うので、まあ、前回リーマンショックの時に1人1万2000円の定額給付金で2兆円で実施したという前例があるんですけども、
うん、
まあ、一時的には家計の資金繰りを支えるという一定の効果はあるのかなとは思いますけども、
うん、
はい、こういった子育て世代のお母様も手厚くですね、うん、政府も一生懸命こうやろうとしているという内容で今後も動向を見守りたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
続きまして第2位は
銀行協会認知症の預金問題に対応という記事です。
はい、
認知症患者のですね預金をその家族の方が引き出しやすくするようにですね、全国銀行協会が今月各銀行に通達を出すという記事が出ました。でこれはですね高齢化で認知症患者の方の、まあ、預金をですね、まあ、なかなかご本人が窓口に行かずにその家族の方が引き出そうとするとですね、まあ、本人確認ができないので出せませんとかですね、まあ、いろいろそうするとお客様も支障が出てくるわけなんですよね。
うん、
逆に悪質な親族の方が黙って親のお金を引き出してですね、また問題になる、それも よろしくないので、うん、そのあたりどう落としどころをつけるかということで、まあ、以前からまあ問題になってたということなんですけどもね。で今回は考えられているのは戸籍抄本で家族関係が証明されるということと、
うん、
あとその、まあ、医療関係の請求書とかそういった使っている、まあ、老人ホームとか施設の請求書で資金使途がちゃんと確認できるということだったら出金を認めるというような内容のようなんですけども、
うん、
まあ、金融資産の全体の7割を、まあ、60歳以上の世帯が保有するというような、まあ、数字もありまして、今後はこういった対応ですね、金融機関が迫られてくるのかなと、こういったルール作りがとても大事になるなというふうに思います。
はい、ありがとうございました、はい、いよいよ最後になります。今週の第1位は
資金繰り相談が3万件にという記事です。
はい、
このニュースは、今週私が注目するトピックです。
わかりました、はい、ではこのまま今週注目のトピックに移りたいと思います。
はい、
佐間社長、このニュースの概要とどうして今週注目の記事に選んだのかご説明をお願いします。
はい、この概要はですね、まあ、政府が日本政策金融公庫などを通じてですね、中小企業を応援しますと、5000億無利子無担保を出しますとかですね、公的支援をしますよということを、まあ、発表したんですけども、それに対して窓口で、まあ、累計3万件の相談が殺到しているという状況なんですね。まあ、これはいろんな公的資金には、まあ、日本政策金融公庫や保証協会などあるんですけども、まあ、これをうまくさばけるのかと、金融機関がうまくさばいて、中小企業ちゃんと応援できるのかというところで、今、もう非常にこれを乗り切れるかどうか、とても重要な局面に来てるなというふうに思います、
非常に素朴な質問なんですけれども。
はい、
中小企業さんたちが今これ相談3万件ですけれども、
はい、
行ったところで必ず融資って降りるもんなんですか？
まあ、今回出てるのは、まあ、通常の融資でしたらその運転資金とか設備資金が出るんですけども、今回はそのこういったコロナの、まあ、外的なショックによって一時的に売上が落ち込んでしまったと、いうことに対しての資金なんですが、基本的にはその出るやはり資金使途というのがどうしても必要なので、売上の大きい小さいにかかわらずいくらでもジャブジャブ出すということはまずないということですので、結局売上が例えば極端にゼロになったときに、会社を継続するために、お金を出しますと、ということは月々の固定費がいくらかかってるんですかと、そのあたりが注目されますし、あとそれがどういったた状況になれば回復して返済できるのかと、まあ、結局融資ですからお金をあげるわけじゃないので、返済できるのかということも、まあ、見られながら一応審査はあるんですけども、保証協会の保証というのもあるので、そういう商品を選べば 100% 保証があれば銀行は出しやすいといえば出しやすいんですけども、一応その資金使途の内容についてはそういった固定費とかそういったものが中心になってきますね、そこで数字が根拠が出てくるということになりますね。
今銀行さんの話になったんですけれども、
はい、
今回は例えば保証協会 100% っていう保証しますよってことは、
はいはい、
特に銀行は痛みっていうのはないんでしょうか？
そうですね、今回セーフティーネット4号っていうのがあるんですが、
はい、
これが外的に突発事象で業績悪化の中小企業、事業1年以上やっていて3ヶ月の売上見込みが 20% 下がれば対象になるという制度なんですけども、保証協会が 100% これ保証しますので、銀行融資しましてそれが返ってこなくても、それは銀行は痛まないですね。保証協会は 100% 保証するので、銀行はリスクはないと、ノーリスクの融資になります。
なるほど。
はいはい、
そういった中で銀行さんもこの融資やられるときに審査すると思うんですね。
はい、
ですけれども審査をするということはそこでまた、まあ、行員さんたちの手を煩わせるというか、
はいはい、
そういう融資とは別に通常業務としての融資っていうのが一緒に動いてると思うんですけれども、
はいはい、その通りですね、
そちらの対応っていうのは今、
そうですね、
3万件殺到っていうこと で、
はいはい、
できてるのかっていうね。
そうですね、実際私の知り合いがですね、知り合いと言いましょうか、ちょっと新規で、事業やりたいという、今回キッチンカーを使ってですね、オフィス街にランチを届けたいというビジネスをちょっとやる話があってですね、
はい、
その資金調達のための、書類をちょっと作ってるんだ、見てくださいっていう話今受けてるんですけども、非常に窓口が、 もう忙しいと、だから後回しになるかもしれませんと言われたというんですけどもね、まあ、それはちょっと新規事業なので、あの日本政策金融公庫さんに問い合わせをして今進めてるんですけども、やっぱりあの公庫さんの方では窓口が あるので、まあ、非常に電話がそっとしているということで、通常の融資がちょっと後回しになるようだとちょっと困るなというふうに思いますよね、はい、
そうですね、はい、今新型コロナの影響で非常に資金繰り苦しんでるところと、あとはまあこれから新たにまあ事業を起こそうとされてる方々、
はい、
結局両方への被害がちょっと考えられるのかな。
あ、そうですね、その通りですね。
で、そういった中で、じゃあ例えば新型コロナの影響で、融資をしてもらいましたっていう場合に、その融資の金額、お金だけで果たして何ヶ月くらい持つのかっていうふうにね、不安に思う、あの企業の経営者の方々もいらっしゃるかなと思うんですけれども、多分、そこでそのお金をどういうふうに使うかですよね、でそこで問題になってくるのが固定費かなと思うんですけれども、
はいはい、
なんとかうまく回す秘訣というか、こういう形でこれからこの新型コロナを乗り切るためにこの融資を考えながら事業の方を回していきましょうという、なんかヒントになるようなことってないでしょうか。
そうですね、固定費には、人件費とかですね、家賃とか、あとその固定費とは言わないけど実際にキャッシュが出ていく大きなものに銀行への通常の毎月の返済とか、こういうのあると思うんですよね。で、その、人件費を減らすっていうのはとても大変なんで、今月の給料を待ってねとかいうのもね、とてもこれはきついんですけども、こういうご時世だから、やむなしということが言えるのかもしれません。通常の時ですと、そのなんだったら他の会社行ってやるって言われちゃうんですけどね、そういうことも一つかもしれませんし、あと家賃の支払いを、大家さんとちょっと交渉をするとかですね、いうことも話せる大家さんであればありえるかもしれません。あとあるのはやはり銀行の返済ですよね。つまり今回はこういった制度が出て新規にお金を引っ張ってくるっていうのも一つなんですけど、通常の返済を少し見直しをしてもらうということで、こういうのリスケジュールといって、こういう条件を緩めること、そういうことによって銀行はここの会社も正常先じゃない、要注意先だとかいうことで、態度がコロッと変わる、厳しくなっちゃうので、それをすごく嫌がるんですけども、今回の事態を踏まえてそういった話の相談することも、ありえなくはないかなというふうに思いますですね。
なるほど、ただ本当にもう苦しんでいらっしゃって、いろんなニュースの中でももうやっぱり事業を畳みますとか、そういったところも出てくるかなと思うんですけれども、あるいは自分の事業をどっか買ってくれるって話があって、でそこに売ろうかと思ってますとかあると思うんですけれども、そういうふうにもなってしまいそうな事業主の方々に何かアドバイスってできないでしょうか。
そうですね、事業をですね、前向きに畳むという考えといいますかね、
はい、
もし廃業するにしてもただ投げやりになって辞めるんではなくて、辞めるとすれば辞め方もありますし、会社をきちっと整えておけばですね、M&A という形で引き取ってくれるところも値段もつくとは思いますし、気持ちが入らないでですね、投げやりになるともう足元見られて安く叩かれるみたいなのありますので、きちんと会社は守るだけ守って、それなりの、資金でもし M&A で売却すればそれなりの資金も入ってきて次のステージに行けますし、そういった意味で、気を落とさずにですね、次のステージに行くステップだというような捉え方もあると思うんですよね。実際私の知り合いの、有名な喫茶店を経営されてる方なんかも、ちょっと本業の、セミナーとか講師をやっていながらその喫茶店でいろんなお客様の相談を聞いてた方が、今回は、コロナに背中を押されましたということで次のステージ行きますよっていう、前向きな、ね、コメントで行かれる方もいましたし、 そのものは考えようというかですね、今一度自分の事業を見つめ直して、まあ、M&A にするにしても、内容を例えば少しでは良くして、最後、整えるということも必要かなと思いますね。
うん、はい、わかりました、はい。はい。どうもありがとうございました。
はい。
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
また来週。